皆さんこんにちは。 BLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？クリスマスはいかがでしたでしょうか？オーストラリアは一応イギリスの植民地だったところからクリスマスは祝日扱いされています。なんでボクシングデーというのか全くもって知らなかったので調べてみると、クリスマスも働かなければいけなかった人、例えば住み込みメイドさんとかがお休みを取れる日だとか、プレゼントを開ける日ということでボックスのボクシングデーとか言われてるそうです。でもこっちの人に聞いてもなんでだろうねくらいの理解しかない不思議な日。ボクシングデーセールという言葉があるくらい、お店のセールが始まる日の方が有名ですね。今はこれからお正月明けまで様々なセールが続き、ショッピング好きには止まらないホリデーとなります。さて、骨盤のエクササイズシリーズも今日が最後、12月最後のというか今年最後の金曜日が来てしまいました。今日のエクササイズは片足フォンジュ。このエクササイズの前にプリエとフォンジュの違いと、甘く見たら痛い目を見る片足プリエという記事を予習しておいてくださいね。詳しくは www.dancerslifesupport.com/fondue からどうぞ。さて、記事の最後にはレベル別のエクササイズアイディアを紹介していましたが、このポッドキャストでは4拍子と3拍子のエクササイズも一緒にやってみて、体への違いを感じてみましょうか。では本文です。先週、片足プリエ、つまりポンジュの大切さ、そして必要性をお話ししましたね。今日は簡単に使えるエクササイズをご紹介します。その前に、片足プリエを強化するにあたって、両足でのプリエができている必要があるというのが前提になります。なので、タックとダックを考えながら、プリエがしっかりできているようにしておいてくださいね。よく見られる隠れタック&ダックの例では、プリエで下がるとき膝を開こうとしてタックに入る、膝を伸ばすときお尻が逃げてしまってダックになる、逆に膝を伸ばすときターンアウトを無理やり股関節を開こうという感覚からタックになってしまう。トレーナーの方々はよくご存知でしょうが、着地を強くするエクササイズ、足全体を強くするエクササイズで一番いいのはスクワットです。でもこのスクワット、骨盤が安定していないと正しいところに効きませんし、怪我の原因にもなります。またバレエダンサー向けのスクワットと普通のスクワットでは少し考え方、動き方が違うこともありますが、スクワットはいいエクササイズです。足が太くなるというダンサーがたくさんいるのには驚きますが、テクニックがきちんとしていない子たちに早いアンシェルマンをするバーレッスンの方が足を太くすると私は思っています。これについては長くなるのでまた書きます。それと比べたらスクワットは天使です。さてと、本題である足を強くするバーレッスンに戻りましょう。簡単ですが難しいです。1番ポジションでプリエします。2、片足プリエのプルピエになります。3、1番ポジションのプリエに戻ります。4、膝を伸ばす。これだけ。ちゃんちゃん、また明日とはいかないので説明も一緒いきましょう。このエクササイズで難しいところは、どの場所でもプリエの深さが変わらないこと。つまりプリエを両足でしていようが、片足プリエになるとき、つまりクルピエに上げるときだろうが、プリエの深さが変わらないこと。どの場所でも両方の骨盤の高さが変わらないこと。正しく重心を移動させることです。ではもう一度エクササイズを見てみましょう。1番目、1番ポジションでプリエします。骨盤の三角形が地面と水平になっているかをチェックしてください。コアマッスルのイメトレを使い、3つの筋肉が使われていることを確認してください。シューズの中で指が丸まらないように。 しい海のピリッが出てこない。2、片足プリエのクルプリエ。重心をしっかりと軸足に移動させましょう。中途半端にならないように。骨盤の高さはずれません。ただ、体を平行移動させてください。プリエが浅くなってはいけませんし、頭の位置は最初のプリエからクルプリエまでありませんね。骨盤の三角形、コアマッスル、足首の引きもコントロールされているはずです。バランスを保るために足の指を丸めてはいけませんよ。3番目、一番ポジションのプリエにまた戻ってきます。そろそろ足が疲れる頃です。ハムストリングがお留守になっていないかチェックしておいて。足の疲れでプリエが浅くなったり、骨盤の三角形が崩れて、プリエが深く見えたりしてはいけません。そして重心がしっかりと両足の真ん中に戻ってきているかどうか確認しましょう。クルピエのポジションはデバンでもデリエールでもできます。すべてのステップのようにデリエールの方が難しいですけどね。クルピエの後にポンジュのままハーフルティエ、フルルティエに持ってきても可能。その時骨盤を絶対動かさないようにしてください。このエクササイズは4拍子、3拍子、2拍子などいろいろなバリエーションができますし、中級バージョンではプリエ、軸足フォンジュのクルピエ、軸足ストレッチのクルピエ、フォンジュに戻る、両足プリエ、そしてバロネの軸足練習でもできます。5番ポジションプリエから始めると重心移動はなくなるものの、ターンアウトの強化や5番にしっかりと締めるといった内転筋の動きの練習にもなりますね。上級バージョンではオンポワントで行うことができます。またジゼルのようなポワントホップの練習もここでできますね。ポワントホップの時に甲を押し出さない。プリエはフルプリエにならない。まあ、ポワントホップをやるくらいのレベルになれば、このくらいのことはもう知っていますね。コーデブラをつけると、そして顔をつけるともっと難しくなります。肋骨と肩甲骨のコントロールも考えないといけないですから。しっかりと基本ができてから使ってみてください。ここで本文は終了。ポッドキャスト用にここから4拍子と3拍子のこのエクササイズをやってみましょう。まずは4拍子です。4拍子の時は2カウントプリエ、2カウントクルピエ、2カウントプリエ、2カウントストレッチ。1、2、3、4のテンポでいきましょう。まずお尻の下の部分を使ってターンアウトされた1番ポジションで正しく立ちます。骨盤が正しいところにあるのを確認してプリエ、ホールド、シャープにつま先を地面から外してクルピエ、ホールド、プリエに戻してホールド、膝を伸ばしてホールド。シャープにつま先を動かしても骨盤や上体がずれないように気をつけて、ではこれを3回くらい続けてみましょうか。骨盤が正しいところにあるのを確認してプリエ、ホールド、つま先をシャープに外してクルピエ、ターンアウトなくさないでホールド、座骨は下のままでプリエに戻してきてホールド、膝を伸ばしても骨盤が逃げないで、ホールド。1、2、3、4、つま先を外して、1、2、3、4、あと2回、プリエ、ホールド、クルピエ、ホールド、プリエに戻し、ホールド、膝を伸ばして、最後の1回、1、ホールド、クルピエ、ホールド、プリエに戻して、ホールド、膝を伸ばして、ホールド。よくできました。次は3拍子。3拍子では2カウントプリエ、1カウントでクルピエ。すぐにプリエに戻してホールド。1カウントで素早く膝を伸ばします。この時、膝を後ろに押し込まず、座骨とかかとの距離を遠くにするようにして膝を伸ばすんでしたね。 背骨のアーチを考えながらまっすぐ1番ポジションに立ち、2カウントでソフトなプリエ、2、フルピエはシャープ、すぐにプリエに戻して1、2で素早く膝を伸ばして1。やりましたか？では3回ほど繰り返してみましょう。背骨のアーチをまっすぐに考えながら1番ポジションを作って、2カウントでソフトなプリエ、プリエ、プリエ、プリエ、ホール、膝を伸ばす、プリエ、プリエ、プリエ、シャープ、プリエ、ホール、膝を伸ばす、最後、プリエ、プリエ、プリエ、骨盤ずれないプリエ、ホール、膝を伸ばす。いかがでしたか？鏡の前でウエストにセラバンド、またはベルトを巻いてやってみると実習練でもよく見えると思います。骨盤のズレや体のブレがはっきりとわかるはず。ここで体がずれていたら、速い動き、長いアンシェルマン、複雑な振り付け、またはクォーシューズで踊っている時に起きるはずがないですよね。しっかりとマッスルメモリーに入れるように練習してください。今年のポッドキャストはこれでおしまい。来年のポッドキャストは来週の1月2日。講習会の前日にお送りいたします。来年のポッドキャストのリクエスト、そして今年のポッドキャストの感想、ダメ出し、お待ちしています。メールは hello@dancerslifesupport.com まで。 iTunes のレビューも他の人が ELS ポッドキャストを見つける手助けになるので、お時間があったらよろしくお願いいたします。今年1年お世話になりました。素敵な年末を、そして来年頭から講習会、オフ会、またはゴールデンウィークのセミナーでお会いいたしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。